イザヤ書42章1節から3節。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。神様はどのようなお方でしょう。聖書は第一に、神様はこの世界を創造された全能のお方であると教えています。創造という言葉は、創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造された。この説から始まりまして、日本語では創世記に10回出てまいります。ところが、イザヤ書ではその倍の21回出てくるんですね。創造という言葉以外にも、作るとか、あるいは形作るという言葉、それを含めますと、もっと多くなります。イザヤ書40章の26節から28節にはこうありました。あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。それから28節ですが、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。神様が全知全能のお方、力あるお方であると、はっきりと書かれています。ヘブライ語で神様を表す言葉はいくつかあるんですけれども、エル、あるいはエロヒムという言葉が一番古い言葉かもしれませんね。創世記一章の一節にはエロヒム、エルの複数形なんですけれども、それが使われています。これは力あるものという意味です。神様が最初にご自分を表されたのはエルシャダイ、全能の神というお名前でした。創世記17章一節にそれが出てきます。また創世記の6章の4節から9節にはこうあるのです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。で、ユダヤの人たちは今もこの言葉通りに、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。そう書かれましたものを小さな筒ですとか箱に入れまして、それをドアのそばに取り付けるんですね。これをメズザーと言います。で、その筒ですとか小さな箱にはこのシンというヘブライ語の文字が書かれています。これはシャダイ、全能者の略語なんですね。神様は全能者、シャダイ、エルシャダイであるということを覚えたんです。私たちクリスチャンも、人信条に、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。そうありますように、全能の神様、力あるお方への信仰を告白しています。そして、この力ある神様、全能の神様を信じることによって、 弱い私たちも神様からの力を受けて強いものになれるわけです。イザヤ書40章31節。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。これは全能の神様、力ある神様を信じる私たちの特権です。次に聖書は神様を主であるお方として教えています。イザヤは預言者として召されるとき、神様が天の御座に座っておられる幻を見ました。神様は輝く衣をまとっておられ、その衣の裾が神殿に満ちていました。神殿は神様ご自身が設計されたものです。人々はその設計に従って作りました。そして出来上がったものを神様は聖別された。神殿は聖なるものとされた建物です。でも、そんな神殿でさえ神様をお入れすることはできない。その衣の裾をやっと入れることができるぐらいだ。その幻はそれを教えていますが、そのことは神様がどんなに偉大なお方か、無限のお方であるかを表しているわけです。で、神様の御座近くにはセラフィムが飛んでいました。で、彼らは神様の御座近くで使えることを許されていました。でも、彼らは神様の栄光を直接見ることができず、6つの翼を持って、2つの翼で顔を覆い、また2つの翼で足を覆っていました。御使いたちは聖なるものであるのに、彼らさえも神様の清さの前では自らを恥じたのです。御使いたちは叫びました。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満ちる。ラテン語でサンクトゥス、サンクトゥス、サンクトゥス。英語ではホーリー、ホーリー、ホーリー。で、ヘブライ語には英語のホーリー、ホーリア、ホーリエスト。つまり、より清い、もっと清いという、そういう比較級とか最上級というものがないんです。で、より清いことは、ホーリーを二つ重ねて、ホーリー、ホーリーと言います。そして、最高に清いことは、三つ重ねて、ホーリー、ホーリー、ホーリーと言ったのです。神様は、聖なるお方。The most holy なお方です。で、この聖なる神様は、万軍の主と呼ばれていますね。御使いたちは基本的には主の軍勢です。戦士たちです。神様は天に万の数万倍、千の数千倍の軍勢を持っておられます。かつてアラムの王が預言者エリシャを捕まえるために騎兵や戦車を送った時のことですが、エリシャのしもべはそれを見て、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょうと言いました。エリシャは、恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから。そう言いまして、どうか彼の目を開いて、見えるようにしてください。と、しもべのために祈りました。すると、しもべの目が開けて、神様が送られた御使いの軍勢がエリシャを守っているのが見えたのです。神様は神様の民のために天の軍勢を送って外敵から守ってくださる万軍の主です。これはアフリカのある小さな町の診療所で働いていた宣教師が実際に体験した話です。彼は2週間おきに町まで生活物資や診療所で使います薬の 買い出しに行っていました。町に出て再び村に帰るのに2日かかります。途中野宿をするんですけれども、この宣教師がいつも決まって町に買い出しに行く。そして必ずあの辺りで野宿をする。それを知っていました町のならず者たちが宣教師を襲って金品を奪おうとしました。寝込んでいる宣教師を見つけ襲おうとしたんですけれども、なんと宣教師の周りに26人の護衛が取り囲んでいました。彼らはこれでは勝ち目がないと思って逃げ出してしまったのです。で、この宣教師は町に行った時にそのならず者の一人が喧嘩をしまして怪我をしている。それを見て手当てをしてやった。で、その時にその話を聞いたのです。もちろん宣教師には護衛など誰一人いません。宣教師はこの不思議な出来事はきっと神様の守りに違いない。そう確信して神様に感謝していました。で、そのことがあってしばらくしてから宣教師は帰国してミシガンの自分の教会でこの話をしました。するとある男性が興奮してそれはいつ起きたのですかと尋ねました。するとその男性はその時間をアメリカの時間に換算してあなたがならず者に襲われそうになったちょうどその時間に私たちはあなたのために祈っていたんですよ。そう言いました。そして彼は皆に向かっていました。その時一緒に祈っていた人たちは皆ここに来ているはずです。立ってください。そう言いますと、なんと26人の人たちがその場で立ち上がったのです。宣教師をガードしていた26人の護衛の数と同じでした。一度は神様の超自然の守りを知って神様を賛美し、また感謝したということでした。神様は天の軍勢を従えておられる万軍の主です。聖書はこの主に信頼するよう私たちを励ましています。聖書は神様が全能のお方、力あるお方と、また主であるお方、万軍の主であるということを教えていますけれども、それと同時に神様が人々のしもべとなって人々に私たちに仕えてくださるお方だと教えています。イザヤはそのことを四つのしもべの歌と呼ばれる箇所で述べています。42章の1節から9節。これが第一の歌。第二の歌は49章の1節から6節。第三がイザヤの50章の4節から9節。第四は52章13節から53章12節。で、この4つがしもべの歌と呼ばれています。そこでしもべと呼ばれているのは、ある場合はイスラエルのことを指している。ある場合はイザヤのことを指している。でも、これはイスラエルのこと、イザヤのことだけでは結論を出せない。いや、イスラエルやイザヤ以外の誰かを指しているんだということに気づきます。それは誰を指しているのでしょうか。聖書で難しい箇所があるときには、新約は旧約で、旧約は新約で理解するというのが原則です。で、それに従いますなら、第一の歌は、マタイ12章の17節から21節に引用されていまして、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったとあります。イザヤが預言したしもべは、イエス様のことだと解き明かしているのです。第二の歌の中に、私はあなたを国々の光とし、 地の果てにまで私の救いをもたらすものとするという言葉があるんですけれども、これはイエス様がその宮参りにおいでになった。その時にシメオンという預言者が幼子イエス様を腕に抱いて、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、そう言っていますが、イエス様がイザヤの預言した異邦人を照らす啓示の光、実に今、異邦人である私たちも、イエス様を通して神様を知るものとされたわけです。そのことの預言が成就したと言っています。第三の歌に、打つ者に背中を任せ、髭を抜く者に頬を任せ、侮辱されても、唾をかけられても、顔を隠さなかったとあるんですけれども、これはイエス様が十字架にかけられる前に散々叩かれ、また鞭打たれ、侮られ、恥ずかしめられた。そのことを新約聖書は語っています。それによって成就しています。ですから、第一から第三のしもべの歌、すべてイエス様を指し示して、そして第四の歌は、もう全くイエス様の十字架そのものの預言です。53章の6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。で、エチオピアの役人はそこを読んでいました。このイザヤ書53章6節で彼と書かれている。これは誰のことなのかわかりませんでした。それでピリポに、預言者は誰についてこう言っているのですか？自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？そう質問しました。その時にピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたのです。イザヤが預言したしもべはイエス様です。イエス様は神の御子であるのに人の世に生まれ、人々に仕え、そのしもべとなって、最後には十字架でその命さえも捧げてくださいました。イエス・キリストこそ、私たちの罪や咎をすべて背負って私たちをあがなってくださったしもべなる神様。それが旧約と新約が教える聖書の結論です。イザヤのしもべの歌はイエス様の預言である。私たちには力ある神様、主である神様が必要です。そして私たちは神様をそのようなお方として信じています。恐れを覚えるとき、弱さを感じるとき、私たちは全能の神様に頼ります。万軍の主のもとに身を避けます。でも、自分の恐れというものが、自分の思い患いや不信仰から出ている。そう感じるときに、主である神様に近づくことが、はばかられることがあるんです。また、過去の失敗などによって、心が傷ついているときなど、素直に神様の前に出ることができないとき、そういうこともあるでしょう。しかし、そんな時もイエス様は私たちに優しく近づいてくださいます。イザヤ書42章の3節には、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、とありまして、イエス様の柔和さ、優しさ、親切さが見事に言い表されています。足。これは水辺に生える雑草です。 そこを通る人はそれを踏みつけても気にはしません。足は価値のないものの代表として問い上げられています。イエス様は人々が価値を認めないような傷んで折れそうになっている足のような人、また折れそうになっている人の心をもってしてくじくことをなさらないお方なのです。次に、くすぶる刀身とありますけど、刀身というのは油を吸って燃えるものですね。で、長く燃やしていますと芯の先端が炭化して黒くなります。炎が小さくなってくすぶり出します。くすぶる刀身というのはそういったものを言います。今にも消えそうな状態のものを言うのです。で、それが消えないようにするためには、もっと明るく輝かせるためには、芯の黒くなった部分を芯切りバサミなどを使って切り取ります。それを色を切ると言います。神様は信仰者を暗い世の中を照らす光としてくださいました。しかし、様々な理由で光を消さないまでも私たちくすぶっていることがあるものです。くすぶっているようなものはもういっそ消してしまえとはイエス様はおっしゃいません。イエス様は丁寧に芯を手入れし、もう一度明るく輝くようにしてくださるのです。イエス様は弱っているもの、傷ついているもの、よろけるものを決してお見捨てになりません。守り助けてくださるお方です。神様は主であって、私たちはそのしもべです。私たちが主のしもべとなって、神様を信じ、神様に頼り、その言葉を守り、それに従う、それが当たり前のことなのに、それができないでいる私たち、そんな私たちをもイエス様は退けないで、神様を信じ、神様に信頼するようにと励ましてくださっている。イエス様は私たちの主であるのに、しもべとなって私たちに仕えてくださる、そのような神様なのです。しもべである神、御子イエス様のもとに今朝も進み行きたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたは今にも折れそうなイスラエル、くすぶる刀身のようなユダにも忍耐を示されました。真実のあなたはご自分の者たちが再び立ち上がり、輝きを取り戻すために御子イエス様をしもべとして世に送ってくださいました。しもべである神、イエス様が私たちに仕えてくださるゆえに、私たちは今守られ、支えられ、あなたと人々に仕えることができるものとされました。この週もあなたが私たちにとって主であり、またしもべであることを深く思い見ながら、あなたに信頼して歩むことができますよう、助け導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。